はい、皆さんおはようございます。
今年はですね、夏休みがちょっとイレギュラーなんですよね。学生の皆さんも、もう夏休みに入っている人もあるし、でも、まだ入っていない人もあるし、うちの娘は小学生ですけれども、うちのひたちなか市の中だと8日から23日ですかね。なんで、ちょっといつもとは違う感じになってます。でなんでその話をするかというと、毎年この夏休みの時はなるべくこう学生さんたちがねたくさん来られるので、とっつきやすいテーマでやろうと思ってるんですけど、今年はちょっと違うんですよね。まあそういうわけでイレギュラーではあるんですけれども、でも一応例年通りテーマを何か決めてやろうかなということは変わらず考えています。で今年はですね、このさっきやった子どもたちのメッセージですね、成長のカリキュラムに合わせて、ちょうど何ていうんですかね、扱いやすいというか扱いたいテーマだったので、そのままやろうかなというふうに思っています。で今日から3回は、さっきのお聞きになって気づいたと思いますけれども、聖書がテーマですね。今日から3回は聖書がテーマの御言葉を一緒に聞いていきたいと思います。聖書って一体何でしょうかということですね。今日はその最初のスタートのところですけれども、聖書とは一体何かっていうことを、皆さんでご一緒に御言葉を通して受け取っていきたいと思います。最初は、今日の開いています第一ペテロの手紙の、1章23節をご一緒に読んでいきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみてください。ペテロの手紙1の1章23節、23節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。はい、こう書いてあります。聖書って何ですか。今日の御言葉には、まず聖書とは神の変わることのない生きた言葉です、そう書いてあります。聖書のこの言葉は神様の変わることのない生きた言葉なんです。このことを最初に覚えたいと思います。聖書は普通に考えたら本ですね。皆さんの前にも聖書置かれていると思いますし、マイ聖書を持ってきている方々もあるでしょう。どれも、今はだいたいこの本の形になっています。内容としては文字が書かれてあって、絵本聖書とかもねありますけども、それは例外として、普通は文字が書いてあって、もともとは旧約聖書はヘブライ語、そして新約聖書はギリシャ語が元の言葉になっています。でも今はいろんな国の言葉に翻訳されていますね。私たちはこうして日本語の聖書を使っているし、聖書のその脇の通路のところには日韓大訳聖書を置いてありますね。ですから韓国語の聖書もある、もちろん英語もあるし、いろんな言葉の聖書がある。皆さんご存知の通りです。携帯も変わってきてますね。携帯って形、例えば一番最初は、今でも本1巻2巻っていうように、なんで巻なんだよって言ったら、その昔が巻物だったからですよね。で今でもユダヤの人たちは、聖書を朗読するとき巻物のね聖書を使って、イザヤの巻あるいは、どこそこの巻というふうにして読むわけですよね。長かったら分かれていて、それを使っています。でも今はこうしてこうパラパラパラってめくる本型になっている。そして最近はまた変わってきてますよね。つまり電子書籍になっていたりとか、あるいは携帯でそのアプリを使って聖書を読むこともできます。でかくいう私も普段聖書を開いてデボーションするときは、なんとスマホを使ってやってますね。なんでかっていうと、そのアプリ、これもアプリって要はその中に入っているソフトですけれども、どこまで読んだかっていうのをね、トラッキングできるアプリがあるので、私はそれを使って、でそのままスマホで聖書を読んでデボーションをしています。もっと違ったところで言うと、最近それも無料ですけれども、いろんな俳優さんたちが吹き込みをした全部オーディオになっている、つまり聞く聖書なんかもあったりしますね。いろんな形の聖書が出ています。でも形はどうあれ本は本ですよね。でもただの本ですかというと違うんですよね。今日の聖書の御言葉は何て言っていますか。単なる本じゃないって、神の生きた言葉だ、神様の生きた言葉なんだって、聖書は神様の生きた言葉なんだって、そう言っています。 神様の生きた言葉、まあ、言い換えてみるならば、この聖書を通して神様はたった今も私たちに語りかけているってことですよね。神様は生きている、今もおられて、そして私たちに一人一人に今も語りかけている。これが変わることない神様の生きた言葉だということですね。じゃあこの神様の生きた言葉の特徴は何でしょうか。今日のところではそれが繰り返されて出てきますね。さっき読んだ23節でも書いてありましたが、25節でもそのことがもう一度強調されるようにして書いてあります。ちょっと25節読んでみましょう。25節開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。はい、こう書いてあります。この神様の生きた言葉の特徴は永遠に変わることがないということです。変わることのない神様の言葉だ、永遠に変わることのない言葉だと言います。永遠に変わらない、なぜですか。それは神様が永遠の方だからです。なぜ永遠の言葉なんですか。神様が永遠の方だからなんですね。で、聖書でいう永遠っていうのは、私たちが普段思うようなただ長いっていうことではないです。ただ長い期間、それを永遠っていうんじゃないんですね。聖書の一番最初、創世記のところには、神様がこの世界を作った様子が書いてあります。どうやって神様は世界を作りましたか。一番最初にやったことは、光あれって言ったことでした。光あれって言うと光が生まれました。この世界に光が生まれて、そして昼を、光のあるところを昼、夜の闇夕って、そう作ったんですよね。そして夕べがあり、朝があった、第一の日であるって、そう聖書の最初に書いてあります。夕べがあって、朝があって、24時間ができて、こうして一日が始まった。ここには深い意味がありますね。つまり神様がこの世界を作って、光あれって言って昼も夜もできて、初めてこの世界と時間ができたっていうことですね。時間が生まれたんですよ。でも神様はその前からおられる。前からっていうのがそもそも合っているかどうかも分かりませんけれども、私たちが前だって感じる、この世界しか私たち知らないけれども、この世界の前から神様はおられて、私たちの知っているこの期間とか時間とかも含めて、全部神様が作られたんだっていうことですね。神様は私たちの知っている始まりの前からいるんです。聖書は何て書いてありますか。神様が最初に生まれたとは書いてないんですよ。初めに神は天地を作られたって書いてあるんです。初めの前から神様はおられて、そしてこの私たちの知っているもの全部が終わった後も神様はおられるんです。これが永遠です。私たちの時間、私たちの見える世界、それをもう超えた方がおられる。これが永遠です。神様は永遠の方なんですよ。私たちが知っているものをさらに飛び越えてもおられる方なんですよ。この方が語る、今も私たちに呼びかけるこの言葉、これが永遠の生きた言葉だということですね。そう考えると、皆さん目の前にあるこの聖書がすごいなって感じませんか。神様は今この本の形をしている、文字の形をしているけれども、これを通して今あなたに語りかけている。しかもその方は永遠におられる方、私たちの知っているこの世界のその前からいて、その後もいる方、その方が今日も私たちに呼びかけている、語りかけている、生きて私たちに話しかけてくださるんだ、まあ、この大きな恵み、これを最初に私たちは受け取りたいと思います。さあ今度は24節25節を一緒に読んでみましょう。その永遠の神様に作られた私たちっていうことを少し考えてみたいと思います。では第一ペテロの手紙の1章の24節25節をご一緒に読んでみます。いきます、せーの。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は 永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。はい、私たちの姿はどんな姿でしょうか。それは神様に作られた存在ということですね。神様が作られたこの世界、その中の一つの小さな存在です。限りのある命の存在ですね。永遠のものではなくて、この地上で限りがある、それが私たちの姿です。そのことを今日のこの御言葉は少し詩的に語っていますね。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散るって、まあ、確かにその通りですね。私今日家を出てきたら、出てきたすぐのところに鉢植えがあるんですけれども、そこで赤いバラが咲いてました。ちっちゃいやつ、かわいいなと思って見ました。でもその周りには枯れたバラが残っています。ずっと前の、ちょっと前の季節にピンク色のバラが咲いてたんですよね、その鉢で。他の咲かないねって言ってたんですけれども、まあ、その花は先に枯れちゃいました。でも昨日今日で赤いバラが咲いてるんですよね。確かに草は枯れ、花は散るって、その通りだなと思います。私たちも季節が巡っていくときに、ああ冬になればね、木がもう裸の木になっていて、ああ枯れたねって冬だねって思うし、あるいは桜なんかね、私たちはとっても大好きだけれども、1週間もしたら散って道路汚ねえなっていうふうに思ったりするみたいな、そんなところが確かにあります。私たちはその花や草を見てそう思うし、でも神様の永遠の姿から見ると、私たち自身も本当に小さな小さな、短期間だけの短い限りのある、そういう存在である、まあ、そう言えると思いますね。でもそれだけでしょうか。一方で私たちは神様に特別に作られた存在でもありますね。それは永遠を思うものとして、神様を思うものとして特別に作られた存在でもあります。さっき神様がこの世界を作った時のことを言いました。6日目に神様は私たち人間を作りました。でも最後の方でちょっと付け足しみたいに適当に作ったんじゃないです。ちゃんと計画あって、しかも特別に作りました。6日目だけ全部できて、人間を作った後だけ極めて良いって神様は言ったんです。それまではよくできたと思ったけど、人間作った時だけ極めて良いって言ったんです。これ特別に作ったからです。どう特別だったですか。他の動物と同じで、私たちはこの土の塵から作られていますよ。だからその地上の旅路を終えたら、肉体は土に帰っていきます。まあ、日本の場合土に埋めないけれども、同じことですね。塵は塵に、灰は灰に帰るって、まあ、その聖書の言葉の通りです。でも動物と違うところ一つあります。それは最後に神様は人間に命の息を吹き入れたって書いてあるんです。霊を吹き込んだっていうことですね。神様の霊を吹き込んで人は生きるものになった。それは本当の意味で生きるものになったということです。神様との関係で生きるものになったってことです。神様と特別な関係で生きるものになったっていうことですね。だから私たちは神様のことを思います。昔の人は私たちの心の中にはどっか欠けがあるって、その欠けは神様の形に似てるって言いました。私たちのうちに確かにそういうところある。みんな感じているものですね。ちょっと別の箇所を開きたいので、今のこのペトロのところには何か挟んでおいてください。旧約聖書のコヘレトの言葉というのの3章11節を開きたいと思います。他の訳だと伝道者の書とかっていうふうに言いますね。新約聖書で言う、あ、間違えた、旧約聖書の1037ページです。皆さんの新共同訳聖書だと1037ページでコヘレトの言葉、あるいは他の訳だと伝道者の書、3章の11節というところを読みたいと思います。1037ページ、新共同訳だと1037ページ、コヘレトの言葉の3章の11節を読んでみたいと思います。左のページ、1037ページの上の段ですね、11節、3章11節を一緒に読んでみたいと思います。開いた方で結構です。ぜひ読んでみてください。いきます、せーの。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。はい、 昔の訳では神のなさることは時にかなって美しいっていう言葉ですね、まあ、名訳だと思いますが、その言葉の意味は神様は全てをきちんと作っておられる、時にかなって作っておられるって考えておられるっていうことです。そしてその中で永遠を思う心を与えておられる。私たちは確かに神様のことを全部分かり知ることできない、この先のことどうなるかも分からない、本当全然何も分からない、そういう存在ですよ。でも永遠を思う心、神様は私たちに与えているって言うんですね。でそして全てを良きに考えてくださっているということです。私たちは普段忙しくしているとなかなかそういうことを考えることないかもしれないですね。でも誰でもある時ふと思う、人生の儚さであったりとか永遠を思う心が自分の中にあるって気づくということですね。これは皆さんがよく知っている通りです。なぜなら皆さんの心の中にもあるものだからです。それを満たすのは何ですか？それは永遠の主です。そして永遠のこの御言葉だということですね。神様はそのためにこの聖書の言葉を通して語りかけているということです。今日から新しい習慣とすると、先週は私たちの教会では一人姉妹をね天にお送りしました。おとといちょうど葬儀がありましたけれども、月曜日に天に召されて井上姉妹を葬儀でお見送りしたばっかりですね。ですから、葬儀来た方とか、あるいは思い巡らした皆さんは、あ、本当にそうだなって感じるところもあるんじゃないかと思います。そして、いや本当に神様がなさることは時にかなってすごいなと思うのは、私このメッセージ1ヶ月前に準備してるんですよね。ですから全然何も考えてない、全然何も考えてなくはないですよ。何かを狙っていることは全然ないんですけれども、ちょうど一昨日の葬儀の中で、その井上姉妹自身が自分のその信仰の証しの言葉を書いてくれていて、それを少し紹介しましたら、それの最後の言葉がこれだったですね。コヘレトの3章11節の、全てのことは神様は時にかなって美しいって、神様全てのことを時にかなって美しくなさるって、この言葉は真実ですって彼女が書いてましたね。確かに苦難の多い人生だったけれども、でも神様はその若い日に自分を神様に出会わせてくれて、そしてそれをちゃんと乗り越えていくことができるようにしてくれたって、だから神様のなさることは時にかなって美しい、本当にそうだって、まあ、そう彼女は証して語っていました。私たちも改めて思いますね。本当にそうだと思います。神様は永遠の方で、そして全てのことは時にかなって神様は用意しておられて、そして私たちの欠けたところ、私たちが永遠を求める心、そこにちゃんと共にいてくださる方だということ、特にこの御言葉は、聖書の言葉は私たちにその永遠の主が語りかけてくれているんだ、そのことを改めて覚えます。さあ戻っていきましょう。また第一ペテロの1章の方戻ってきて、ご一緒に25節のところを読みたいと思います。第一ペテロの1章25節、先ほど1回読みましたけれども、もう一度改めて読んで、最後にもう一つ付け加えて終わりたいと思います。じゃあ第一ペテロ1章25節を読んでみましょう。いきます、せーの。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです、はい、最後に、御言葉は語っています。この永遠の言葉、神様の生きた永遠の言葉は福音だというんです。聖書の言葉は福音だって言うんですね。永遠の言葉は福音だって言うんです。福音っていうのは良い知らせだっていうことです。どのように良い知らせなんでしょうか。それはこの聖書のメッセージはイエス様だからです。ちょっと変な日本語を使ってます。この聖書のメッセージはイエス・キリストだからです。聖書がこの全体を通して言わんとしていることは何ですか。それはイエス・キリストなんです。この聖書全体を通して神様があなたに伝えたいことは何ですか。それはイエス・キリストなんです。もうちょっと詳しく言えば、イエス・キリスト、その愛、私たちに与えている永遠の命、それがこの聖書を通して語られていることだということですね。イエス様自身がそのことを言っています。 その当時のユダヤの聖書の学者の人たちに向かって、あなたたちは永遠の命を求めて聖書を研究しているけれども、聖書は私について証しをしているんだって、そう言っています。実は聖書はイエス・キリストについて書いてあるわけですね。この永遠の言葉はイエス・キリストを私たちに語っているんです。そしてそれが良い知らせなんですよ。永遠の良い知らせなんですよ。そのことを最後に確認したいと思います。ヨハネの福音書の3章16節をご一緒に開いてみましょう。新共同訳の手元の聖書では167ページですね。新約聖書の方、後ろの方の167ページです。ヨハネによる福音書の3章16節を、ご一緒に見てみたいと思います。新共同訳だと167ページ、後ろの方新約聖書の167ページです。ヨハネによる福音書の3章の16節を開いてくださった方はご一緒に読んでみてください。よろしいですか、いきます、せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。はい。神様はイエス・キリスト一人子を与えるほどに私たちを愛しています。それはイエス様を信じる人は一人も滅びない、そして永遠の命を得るためだって、そう言ってるんですね。これが聖書の一番語ろうとしていることです。メッセージです。良い知らせです。そしてそれは永遠に変わることのない神様の約束ですね。神様はあなたを愛しています。神様はあなたを愛しています。それはどれほど愛していますか。皆さんが世の旅路を終えた時も滅びることがないようにです。滅びることがなくて永遠に神様と共に生きるようになるようにって、そう願うほどに愛しているんですね。私たちはみんな知ってます。世の旅路は終わりが来るって。確かにその通りです。でもそこが終わりじゃなくて、私たちは滅ぶんじゃなくて、その先で神様と永遠に生きるんだって、そのためにイエス様は来たんですね。私たちにどんな罪があって、どんなに天国にふさわしくないものだったとしても、その悪い罪はイエス様は全部負いました。だから一人子を信じる者は永遠の命を得るんです。これは本当に神様の愛ですよ。私はそう思います。そんなにも深く愛する方他にいないですね。どうしてですか。それは私たち永遠の命を与えようとしているからです。永遠に私たちと共にいようとしてくださるからですよ。これほど大きな愛を私は見ることがないですね。だって皆さんどうですか。永遠にいたいと思う相手ってどういう相手ですかって皆さんにはいますか。ぜひお連れ合いはそうだと言ってほしいと思いますけれどもでも永遠にってなかなかのもんですよ。本当に永遠にってなかなかのもんです。永遠にって言ったら永遠にですから、本当にどこか先があるってことじゃなくて永遠にですよ。永遠にずっといるって本当に愛だと思いませんか。神様はあなたにそう言ってるんですよ。あなたは滅びるべきじゃないって、あなたは私とその先永遠に生きるべきだって言うんですよ。これが愛じゃなくて何ですかって、そのことを聖書は私たちに語ってるんですよね。あなたは滅んではいけない、永遠に私といなければいけない、生きるべきだって。だからその滅びはイエス様が受けたんですよね。これが神様の聖書を通して語っている言葉ですね。永遠の約束、神様の変わることのない約束です。聖書の言葉は確かに文字通り変わってきてないですね。本当に大昔のね、写本を見ても変わってないっていうことよくわかります。でもそういう意味での変わらないっていうだけじゃなくて、約束が変わらないんですよ。神様は本当にあなたを愛していて、そのこと変わらない。昔からもこの先もその前も後も永遠に変わることがないっていうんです。だから永遠に私と生きなさい。これが神様のメッセージですよね。私は最初は永遠の命の魅力って分からなかったですね。そんな永遠って大変そうだなっていうのは正直な僕の感想でしたよ。 10代の頃からそう思っていましたけど、なんだその永遠の命って言ってもね、なんかその確かにね、死の恐れとかっていう意味で言えば少しは気が楽かなっていうぐらいかもしれないけど、永遠に生きるって、そんな大変なことってあるかしらって僕は思いました。でもだんだん途中で分かっていったことは、この地上でずっと永遠だったらそれはしんどいってことですね。それはなんでかっていうと、大変なこと多すぎるからだし、辛いこととか嫌なこととか悲しいこと多すぎるからですよ。だからこんなところで永遠なんて僕もピラごめんだなと思います。それは人に罪があるからですね。この世界はそのように壊れてしまっているからですよ。だけど神様の永遠はどこですか？神様のもとで永遠だっていうんですね。それは天国の永遠の命ですね。神の国での永遠の命っていうことです。黙示録のところ、これもね、一昨日 の井上さんの、葬儀の時にご自身の愛称聖句で残してくれてましたけれども、新しい天と地、その天の御国どんな姿ですか？そこには苦しみも嘆きも労苦もない、もはや死もないって言うんですよ。確かにそこだったら大丈夫ですね。そんな上から目線で言うことでもないけど、確かにそこだったら永遠も素晴らしいなって私も思いますね。それは本当に恵みだなというふうに思います。そのことを御言葉は何て言っていますか？さっきも読んだ通りです。神はその一人子をお与えになったほどにあなたを愛された。よっていうのは、ちなみに言うとイエス様のことを信じられないあなたのことですね。それはヨハネの最初に出てきます。信じられないもの、信じられない、信じられなかったあなたを愛された。イエス様を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るからです。これは聖書の約束ですね。ぜひイエス様を信じて、この永遠の命を私たちも受け取っていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。しばらく総額に合わせてそれぞれ自由に祈ってください。今日の御言葉は、この聖書の言葉は神様の今語りかけている生きた言葉で、しかもそれは永遠に変わることのない約束だということをお話ししました。私たちは限りがあるけれども、その先も一緒に永遠に生きるために私たちを愛して神様、イエス様を与えてくれました。このことを皆さんどう受け取りますか？ぜひイエス様を信じ受け取って永遠の命を受け取っていきたいと思います。他にも自由に今思っていること、感じていることを祈っていただきたいと思います。ではしばらくどうぞそれぞれに祈りましょう。